皆さんおはようございます。前回来た時から元 OM 宣教師の元が取れて、とても喜んでいます。で、実際1月に、私と妻は、OM の働きで、イスラエルに、2週間、行ってきました。メッセージの前にちょっとその時の、報告を短くしたいんですけれども、僕自身はイスラエルに行くっていうのはそれほど期待してなかったんですね。信仰っていうのは見るものじゃなくて信じるものだから、別にそのイエス様が住んでいたところに行く必要ないという気持ちでいたんですけれども、実際に行ってみると、とても大きなショックを受けました。そのショックっていうのは、よく日本に来た宣教師の人たちが、日本はとても霊的にこう抑圧されている、自由がない、暗い気持ちになるという話をしてくれて、僕は日本人としてあまりピンとそれが来なかったんですね。でも自分たちがイスラエルに行った時に初めてその霊的に抑圧されているというのを感じました。ユダヤ人の人たちは皆旧約聖書を信じていて知ってはいるけれども、イエス様が救い主だということを信じてない、認めようとしないというのがあるんですね。僕たち土曜日に、日本からイスラエルに着いたんですけれども、ユダヤ教では土曜日もちろん安息日なので、電車とか、バスとか、全然走っていないんです。それでその、集合地に行くためには、シャトルタクシーに乗って、アラブ人が運転してるの、シャトルタクシーに乗って行かなきゃいけなかったんですけれども、今でもその厳密に、安息日とかをイスラエルの人たちは守っています。例えば、高層ビルに行って、もちろんエレベーターがあるんですけれども、エレベーターの例えば5階に行くからって言って5階に押す、ボタンを押すのも働きと認められてしまうから、押すことができない。じゃあどうするかっていうと、各階に何も押さなくても止まるように、エレベーターがこう、土曜日は設定されているとか、そういうのがあるんですね。僕たちはイスラエルの、ユダヤ人たちが住んでいる、団地に行って、そこで、イエス様が救い主だという、ことが書かれている、文書を一件一件配ったんですけれども、そのキリスト教のトラクトを配っている人がいるというニュースがたちまち知れ渡って、その団地のリーダーが、僕たちのところに来て、そして、すぐ、今すぐ、この団地から出ていけと、すごい勢いで怒られたこともあります。聖書を読んでいても、もし、聖霊が語ってくれなかったら、イエス様を救い主として、信じない人たちが、これほどいるのかということを目の当たりにして非常にショックを受けてきました。今日の、聖書の、箇所ですけれども、ちょっと今、軽井沢の教会から、僕はお休みをいただいていて、で、コロナが終わったので海外に出れるようになったので、海外に積極的に出ていこうと思ってるんですけれども、今年になって、今、自分でこう示されていることがあるんですね。で、今、スクリーンを見ていて、この人、スティーブ・ジョブズですね。で、彼は、プレゼンテーションの達人として知られているので、多くの人たちが、彼のプレゼンテーションの学びをしています。で、僕も、教会で、あるいはその伝道して、するときにプレゼンテーションすることが多いもんですから、彼の本とか、彼のプレゼンテーションについての本とかは読んでいます。で、たくさん有名な話があるんですけれども、一番彼のしたメッセージで、有名なのは、2005年にカリフォルニアのスタンフォード大学の卒業式で、卒業生に彼が送った、メッセージです。で、その中で、彼が語っている言葉がこれですね。 今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることをやりたいと思うだろうかと、彼は卒業生に語りかけたんです。今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることをやりたいと思うだろうか。実は彼、この時に、膵臓がんであるという宣告を受けて、余命が3ヶ月から6ヶ月と言われていたんですね。彼は自分の人生がもう長くても半年で終わってしまうということを知っていました。ですから、その時彼はもちろん、自分があと6ヶ月以内に死ぬということは誰にも語っていなかったんですけれども、この言葉は他人事ではなくて、彼自身が実感をしながら、語った言葉です。今年、僕がいつもいつも読んでいる聖句が、この詩編の90編12節ですね。どうか私たちに与えられた日の数え方を教え、それがどんなに短いものか気づかせてください。どうか正しい日の過ごし方を教えてください。この言葉を、カードに書いて、そしてカレンダーに今いつも貼って読んでいます。で、スティーブ・ジョブは自分の人生があともう長くても6ヶ月っていうことは知ってたんですけれども、私たちのほとんどはもちろんそのこと知りません。あと1年あるのか、5年あるのか、10年あるのか、教えてくださいとは言ってもわからないわけですね。ここでは、3行目の正しい日の過ごし方を教えてください。ここに焦点を当てたいと思います。あと自分の余命がどのぐらいあるかわからない。それは僕たち一人一人例外なくそうです。で、正しい日の過ごし方を教えてください。この過ごし方を学ぶために、先ほど読んでいただいた、タラントの例え話を、皆さんと一緒に考えたいと思います。もう、読んでいただいたので、聖書の箇所を改めて読むことはしませんけれども、ちょっとスキップして、ここから、私たちが学ぶべきこと、この例え話から、いくつか皆さんと考えたいと思っています。14節をもう一度見てください。例え話の最初の節ですね。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。例え話ですから、誰かのことを例えているんですけれども、この旅に出ていく人っていうのは誰でしょう？これはもちろん、イエス様のことですね。そしてイエス様は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預けと言っています。イエス様が旅に出る。ヨハネの福音書の14章2節3節には皆さんご存知のようにこう書かれていますね。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。イエス様は留守にしています。そして今留守にしているのは天国で私たちのために住まいを用意するためだと言っていますけれども、それが済んだらイエス様がまた戻ってくる。 このタロントの例え話もそれと同じです。私たちがこのタラントの例え話から分かること、まず一番は、私たちはイエス様から財産を預かっているということです。財産を預かっている。そして15節、彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。私たちが学ぶこと、二番目は、その財産を預けてくださるんですけれども、それは能力に応じているということです。能力に応じている。一人一人が神様から違う財産を預かっている。同じではないんですね。ここで三人のしもべで中で、最初の人は5タラント、2番目の人は2タラント、3番目の人は1タラント預かったと書かれていますけれども、能力に応じてと書いてありますけれども、その主人の評価は正しいんですか？もちろん、僕たちは正しいと言いたいです。で、僕たちも毎日毎日暮らしている中で、いろんな人からいろんな場所で、評価を受けているわけですね。ここに来る前に、今、東久留米に住んでいる娘のところに泊まったんですけれども、娘がちょうど、僕たちがいる間、昨日ですかね、一昨日ですか、こんなことを言いました。会社の中で人事異動があって、で、私は、今度新しい、ポジションに選ばれると思っていたんだけれども、私よりも後に入った人が私を追い抜いて、その、ポジションを受けたと、娘はがっかりしながら、そう言っていました。皆さんどうでしょう？会社に行って、会社は、上司は自分のことを正しく評価してくれていないと思う人もいるんじゃないでしょうか。あるいは夫婦仲でもそうです。私の主人は、私の妻は自分の働きを正しく評価してくれないと思う人もいるかもしれません。人間の評価は正しいこともあるし、間違っていることもあります。でも、神様の皆さんに対する評価はどうでしょう？間違っていないんですね。ごたらんと与えられた人は、それだけ、それをこなすだけの能力があるので、主人が5タラント与えている。1タラントの人は意地悪されてるんではなくて、彼には1タラントがふさわしいから与えられている。なぜ人はそれぞれ与えられている能力が異なるんでしょう。教会の中でもいろいろな働きがありますね。賜物もいろいろあります。教える人、もてなしをする人、奉仕をする人あります。それは神様が与えてくれたもので、僕たちが生まれるときに、そうだ、自分は歌が上手な人になりたいとか、運動が上手な人になりたいとか、話すのが上手な人になりたいとか、自分で決めたわけではありません。神様が私たちをそれぞれそのように作ってくれたんです。皆さんは神様が皆さんにどんな能力を与えてくださったのか知っていますか？自分に与えられた能力が どういうものであるかということを考えたことがありますか？一番最初のスライドで見たように、もし今日が皆さんの人生最後の日だとしたら、今これからしようと思うことをやりたいと思いますかと言いました。もし皆さんが、神様が自分にこういう能力を与えてくださったということを知らなかったとしたら、今日何をしたらいいんだろうということがわかるでしょうか。皆さんは、その日本の社会の見て、そして日本の社会は、その多様性、一人一人違うんだ。5タラントの人もいるし、2タラントの人もいるし、1タラントの人もいるという多様性をどう捉えていると思いますか？日本は、みんなと同じがいいと考えるプレッシャーが僕はすごく強いと思いますね。だから、個人、個性がなかなか伸びない。今年は、僕たちが住んでいる軽井沢でもそんなに雪が降らなかったんですが、皆さんは、その冬、雪が降る、その雪の結晶っていうのは何億、何兆、どのぐらい数があるかわかりませんけれども、落ちてくる雪一つ一つの中で同じ結晶は一つもないということを知っていますか？神様はそれだけ、多様性があって同じことを二度としないという神様でもあります。人を作るときもそうです。自分と同じ人は世界中探しても二人といない。さて、16節見てください。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを儲けた。って書いてあります。なぜ彼はすぐに行動したんでしょうか。すぐにって書いてありますよね。なぜでしょう。考えてみてください。主人はこの彼にお前に5タラントを預けると言って、そして旅に出た。で、旅に出たというだけで、私は何月何日、何年の何月何日に帰ってくるということは知らせていないんです。ですから、このしもべは5タラント預かっているけれども、ちなみに5タラントっていうのは、1タラントというのは重さの単位で、1タラントが大体1年間の年収ぐらいだと考えてください。まあ、だからざくって言って500万円でもいいです。そしたら2500万、このしもべに、イエス様は預けて、このしもべは預け、あ、主人は預けていったけど、私はいつ帰ってくるからねというのは言ってなかったんです。ですから彼はすぐに出て行った。機会を逃したくなかったんですね。この主人が来月帰ってくるかもしれない。来年帰ってくるかもしれない。それが10年先になるかわからない。でも機会を逃したくない。今すぐことを起こそうと彼は思ったんです。さて、2番目、3番目のしもべはどうしたでしょう。17節と18節。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。って書いてあります。最初のしもべから僕たちは、 機会を逃さないということを学ぶことができます。すぐに彼はことを起こした。でも3番目のしもべは出て行って地面に埋めたと書いてあります。ですから僕たちは機会を逃さないこともできるし、あるいはこの3番目のしもべのように地面に埋めてしまうこともできる。で、皆さんも今疑問に思っていると思うんですね。1タラント預かったしもべはなぜ地面に埋めたんでしょうか。これはメッセージの最後の方で皆さんと一緒に考えたいと思いますから、この心の隅の方にこの疑問を、置いといてくださいね。そして19節、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をしたと書かれています。主人はいつ帰ってきたでしょう。よほど経ってからと書いてありますから、かなりの年数が経っていたはずなんですね。しもべたちはいつ帰ってくるか知らされてなかった。でもよほど経ってから帰ってきたんです。そして帰ってきて、主人はまず何をしたでしょうか。今読んだように、清算をしたと書いてありますね。5タラント預かった人を呼んで、預けた人を呼んで、そしてあなたはどうしましたか、私が預けたお金どうしましたかと聞きました。私たちもイエス様から貴重なタラントを預かっている。そしてイエス様が帰ってきた時にはイエス様と清算をするということがここからわかります。実際聖書にはこういう言葉がありますね。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。幸福の科学を始めた、大川さんが先日亡くなりましたね。で、彼は生きている時に、僕もどっかで読んだことがあるんですけれども、自分はイエス・キリストの身代わりで、救い主だと自ら公言していました。で、大川さんが死んだということは報道されてたんですけれども、お葬式だとかそういう話はその時まだ出ていなかったんです。で、新聞に書かれていたのは、信者の人たちが、大川さんが、蘇るように祈っている最中だから、お葬式はないということも書かれていました。有名人であっても、カルトを始めた人でも、どんな人でも一度死ぬことが決まっている。聖書に書かれています。そして死後に裁きを受けることが決まっている。僕たちもいつか死んで、そして神様の前に出て裁きを受けることが決まっている。あるいは清算をすることが決まっている。5タラント預かった人は、ご主人様、私はさらに5タラントは儲けましたと報告をすることができました。21節を見ると、その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれって書いてあります。 天国に行った時に私たちにはどんな生き方が待っているんでしょうか。もうリタイアして何もしなくていいという生活でしょうか。ここを見るとそうではないようですね。私たちがこの地上でどのように過ごしたかによって天国に行った時に私たちが与えられる責任っていうのもそれに応じているとここに書かれています。いやいや仕事をするとかではなくて、それは私たちに喜びを与えるためのものだと書かれています。私たちが今地上で与えられている、いろんな機会、働き、そういったものは、ここによるとわずかなもので、もっと多くのものを神様は、天国で用意してくださっている。それは、主人の喜びを共に喜ぶためだと言っています。私たちが学ぶことができる5つ目は、イエス様を喜ばせることが私たちの喜びであり、目的だということです。主人の喜びを共に喜んでくださいって書いてありますね。コリント人への手紙の第2、5章9節にはこう書かれています。そういうわけで、地上でこの肉体のままでいようとも、肉体を離れて主と共に天にいようと、私たちの目的はいつも主に喜ばれることです。って書いてあります。私たちクリスチャンよく言います。私には神様の御心がわかりません。どうぞ祈ってください。先生、私は神様の御心を行いたいんですけれども、何が御心なんでしょうかとよく聞いてくる人がいます。でも神様の御心は、ここにははっきりと、それは主を喜ばせることだと書かれているじゃないですか。そしてそれは、僕たちが今住んでいるこの地上にいる間だけじゃなくて、天国に行った時も神様の御心っていうのは変わらない。それは神様を喜ばせることだと言っているんですね。神様を喜ばせること。もし今日が人生最後の日だとしたら、今あなたがしようとしていることをするでしょうか？したいですかと、スティーブ・ジョブは言いました。僕たちクリスチャンは、神様を喜ばせることが、今日、神様の御心だということを知っています。皆さんが今日しようとしていることは、神様を喜ばせることでしょう。僕たちが気をつけなければいけないのは、僕たちは人に喜ばせること、人を喜ばせること、それを優先させがちだということです。会社に行けば上司を喜ばせよう。家庭にいれば妻を喜ばせよう。夫を喜ばせよう。近所の人を喜ばせよう。友人を喜ばせよう。皆さんは誰を喜ばせるために生きていますか？朝目が覚めた時に、私は今日何をしよう、誰を喜ばせようと思いますか？ 生きていても死んで天国に行っても私の願いはいつも主を喜ばせることですとパウロは言っています。さて、先ほどの一タラントしか預かっていない人の言葉をもう一度考えてみましょう。24節と25節です。ご主人様、あなたは、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの石タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。と言いました。彼はどんな言い訳をしましたか？彼は、私はあなたはひどい方だと分かっていましたと言ったんですね。私はあなたがひどい方だと思っていましたではないんですね。分かっていました。彼は自信を持って、全く疑いなく、この主人はひどい人だと分かっていたんです。皆さん、神様ということを考えたときに、一人一人が神様について、この人、神様というのはこういう人だろうと思っているイメージが、本当に大きく違うということは、皆さんも体験していると思いますね。ある人は神様を愛していて、神様が自分を愛してくれていることを知っていて、この神様を喜ばせるために生きている。でもこの石タラントの人を預かった人のように、あなたはまかないところから借り集め、ひどい人だと私は分かっていたという人もいるんですね。どうして怖くなったんでしょう？どうして怖くなったんでしょう。もしこのイシュタラントの人の言ってる言葉が正しければ、確かに彼は怖かったでしょう。この主人はもう、まかないところから集めようとするほどのひどい人だ。だからこの主人がいつか帰ってきて、この主人と清算をしようっていうことを考えたら、彼は確かに怖かったはずです。5タラント預かった人、2タラント預かった人はそうではないですね。主人がいつ帰ってくるかわからない。でも、この主人が帰ってきた時に、この主人に喜んでほしいと思う。だから、彼らは、一生懸命働きました。恐怖心からではありません。でも、1タラントの男は恐怖心しかなかったんです。この三人の主人に対する考え方は大きな開きがありました。私たちが学べること6番目は、神様をどう思ってるかで私たちの働きが決まるということです。決まるということです。ボタランと二タラント預かったものは神様を愛していて、神様を喜ばせたいという気持ちでいっぱいでした。一タラントの人は神様に対して恐怖を持っていた。怖かった。そこで彼らの働きには大きな違いが生まれたんです。皆さんは神様をどんな主人として考えていますか？神様をどんな主人と思ってますか？一タラントの しもべと同じように神様を考えていますか？5タラントを預かった人、2タラント預かった人は、主人からよくやった忠実なしもべだと褒められていますけれども、ちょっと考えてみてください。主人は自分のお金が倍になったから、この人たちを褒めているんでしょうか？どうでしょう？5タラント預かった者はすぐに出て行って商売をして5タラント儲けたと書かれていましたね。商売をしてです。で、商売をすれば必ずお金が倍になるという保証があるんですか？もちろんないです。もしかしたらその商売がうまくいかなくて、彼はその投資をした5タラントさえも失っていたかもしれません。でもその時に主人が帰ってきたらどうでしょう？1タラントの男のように怠け者だ、悪いやつだと主人は怒ったでしょうか？どう思いますか？結果が出たからこの主人は喜んだんでしょうか？もしそうだとしたら、僕たちも先ほどお話しした今イスラエルに住んでいてイエス様を認めようとしないユダヤ人たちと全く同じ運命です。ユダヤ人の人たちに、あなたはもし今日死んだとしたら、あなたは天国に行けるという確信がありますかと聞くと、彼らは必ずこう答えるんです。わかりません。自分が今までしてきた、聖書に従ってしてきた正しい行いと、失敗をしてしまったり、戒めを守ることができなかった、悪いことを天秤にかけて、私はどっちが重いのかわからないからですと言うんです。もし僕たちが結果によって裁かれるとしたら、僕たちクリスチャンも同じ運命です。成功したら神様から褒められる、でも失敗したら神様から叱られる。そうなんでしょうか？先ほど言ったように、よほど経ってから主人が帰ってきたと言ってますから、主人が5年後に帰ってきたのか、10年後に帰ってきたのか、20年後に帰ってきたか、僕たちにはわからないです。でも考えてみてくださいね。まあ5年でもしお金が倍になっていたとしたら結構いいリターンだけど、10年で倍になるんだったらそれほど驚くほどのリターンではないし、まして20年経ってこの人が5タラントを10タラントにしただけだとしたら、結果を見ればそれほどいいとは言えないですよ。そうでしょ？時間によって決まるわけだから。でも神様は、このしもべ、あ、ごめんなさい、この、主人は、結果によってよくやったと言ってるんではないんです。何でしょうか？先ほど言っているように、から言っているように、主を喜ばせることが僕たちの動機かどうかということです。主を喜ばせること。神様は僕たちを見るときに、僕たちの結果を求めているのではなくて、喜ばせたい、主人を喜ばせたい、その気持ちがあるかどうかです。皆さん、神様は世界で一番金持ちで、僕たちに預けた5タラントが倍になろうと、3倍になろうと、あるいはゼロになってしまっても懐は全然痛まないということを考えたことがありますか？私と家内には5歳になる孫娘がいます。そして、よく軽井沢の僕たちのうちに孫娘が遊びに来るんですけれども、孫娘の 一番好きなことというのは、僕の家内のところに行って、そして、ババ、I want to help you。おばあちゃんのお手伝いをしたいって言うんですね。で、家内は台所で料理を作っています。そうすると、台所に来て、ババ、I want to help you って言うんです。それで、家内は、孫娘を抱っこして、カウンターの上に乗っけて、そして、料理を続けます。孫娘は、心底から、それで、おばあちゃんの料理を手伝っていると信じきっているんですけれども、実際にはどうでしょう。全然手伝っていないですよね。本当は家内も作りたいものがある。でも、孫娘を喜ばせるために時々ボールを渡したりとか、鍋を渡したりとかしなきゃいけない。孫娘がいない方がよっぽど仕事が早く済むけれども、でも、娘に、孫娘に喜んでほしいから、手伝わせてあげる。僕たちが神様に仕えるというのも同じではないでしょうか。神様は僕たちの手伝いを必要としているでしょうか。答えは100%ノーです。神様は何か不自由なことでもあるかのように、人間の手によって仕えられる必要はありませんと書かれています。でも、僕たちには神様の役に立っていると感じる必要があるので、神様が、うちの家内が孫娘を乗っけて手伝わせるように、神様は僕たちにもそのたどたどしい働きをさせてくれる。それは何のためでしょう。主人の喜びをあなた方も喜んでくれと。そのためです。神様は一人で全てできるけれども、でも僕たちに喜びを与えたい。僕たちも神様のお役に立っているということを体験させたい。そう思わせたい。それでしてくださってるんですね。ですから、結果で僕たちは良い忠実なしもべになるわけではないんです。僕たちの中に、神様はあなたを喜ばせたい。私はあなたに喜ばせる人生を送りたい。これがあるかどうかです。そして、その家庭として預かったお金をすってしまっても、失ってしまっても、神様はどうも思わない。いくらでもあるんですから。神様を喜ばせる、その気持ちがあるかどうかが大切です。次送ってくれますか？しちゃった。はい。さて、もう一つ次です。最後に、このしも、あ、主人は面白いことを言ってますね。地面に隠すぐらいだったら、なんでお前は銀行にお金を預けとかなかったんだ。そしたら、帰ってきた時に私は利息を得ることができたのにと言ってます。これは僕たちが戸惑う表現なんですよね。なんでイエス様はこの言葉を加えたんだろうと思うんです。いろんな人の仲介書とか本を調べても、この聖句について触れているところはありませんでした。で、僕はこう思うんです。その次お願いします。1タラント預かった人、1年分の年収を預かった人、500万を預かったしもべは、多分、その主人から預かったお金をこう目の前に見ながら、こう考えたと思うんですね。どうしよう。このお金を何とかしなきゃ。 これを別に倍にするとかいう気持ちは毛頭ないけど、でも目の前にいつもこの金があったら、自分がしたいこともなかなかできない。だから地面に埋めてしまおうと彼は思ったんですね。銀行にお金を預けるというのも彼は考えるべきだったんですけれども、彼は怠け者ですから、銀行に行く手間も嫌だと。そして、一番簡単なのは、外へ出て行って穴を掘ってそこにお金を埋めることだったんです。神様のためには、自分の時間を一秒たりとも費やしたくなかった。それが彼の考えだったんです。皆さんどうですか？先ほど僕聞きましたね。皆さんは神様が皆さんにどんな能力を与えていると思いますか？聞きました。さあ、知りませんっていう人は、この人とあまり変わりがないです。神様が自分に与えてくれたものを考える時間も惜しい。そんなことには時間を使いたくない。自分にはしたいことが分かっている。ある。だから、神様が自分に与えてくれたものを考えたくない。と、もし皆さんが思っているんだとしたら、この地面にお金を埋めた人と変わりないんです。神様が自分に何を預けてくれたのか、まず僕たちはそれをする必要があるじゃないですか。もし皆さんが、神様が自分に与えてくれたものは何だろうか、今日知りたいと思うんだったら、祈ってください。そして、周りの人に聞いてみてください。あなたから見て、私はどんな能力があると思いますか？聞いてみてください。あるいは、教会の中で必要があれば、それを私やりますと言ってみてください。いろいろやってみないと、自分に与えられた賜物が何なのか、能力が何なのか、わからないからです。隣の人に聞いてみてください。そして必要があればそれをしてください。お祈りします。Let's pray。 神様、私たちもスティーブ・ジョブズと同じように、自分が残された日々があとどれほどなのか、そして今しようとしていることが人生最後の日だとしたら、今日自分がやりたいことなのか、そう考えることができるように、自分自身に質問することができるように助けてください。そして私たちにあなたから預かっているもの、あなたがいつか帰ってくれたときに、あなたと清算をすることも知っています。神様はリスクを恐れないで、そしてあなたを喜ばせたいという気持ちからだけ、私たちが行動することができますように、一人一人を導いてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。